こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。なんかですね、ビジネス系の SNS がありまして、まあこれ昔からある SNS でですね、もう SNS の初期ぐらいからあるやつなんでかなり古いんですけども、まあリンクトインというのがありまして、それにまあ登録してたら、なんか今更ながらなんですけども、なんかインタビューをしたいと、僕の今までの経歴を見てねっていうのがあって、まあいいっすよって、お金もらえるんだったらじゃあやりますわみたいな感じでやってたんですけど、なんかね、海外の、会社さんから、ビジネス寄りのこうインタビューを受けて、市場調査っていう形でですね受けたんですけど、なんかたまにはこういうのもいいなみたいな感じでしたね。僕好き勝手ね喋れるんで、そういうの好き勝手自分が思うことをこう好きなように喋って、お金もらえるんだったら本当にこれに越したことはねえなって思いながら喋っていました参考になったんでしょうかね、どうなんですか、なったらいいななんていうふうに思ってますけども、さて、今日ウルトラマンのですね、新しいシリーズ、今年の7月から放送になるウルトラマンブレイザー、こちらが発表になってますが、なんと主人公、やっぱり多様性の時代なんだろうね、多様性というかさ、いろんなこうやっぱり人たちがね、どんどんどんどん増えてっていう形で、それこそプリキュアもね、今回男の子ができたり、かつその新成人のプリキュアが出てきたりとかしてますけども、今回ウルトラマンの方ではなんと主人公は30歳の設定で、妻子持ちと。ね、同い年の奥さんと7歳の息子さんを持つ一家の父親という形で、そんな主人公が、まあ、人類と怪獣、そして、部下と上司と、家族と仕事と、様々な関係性の中で葛藤をしながら、確かな勇気、ゆるかな正義を胸に、怪獣たちへと立ち向かうという作品みたいで、まあ家族とかもね、一つテーマになってくるのかなっていうことで、意外とちょっと面白そうだな、なんていうふうに思ってしまいましたね。どうしてもこう主人公、ヒーローものの主人公といいますと、まあ独身の若い男の子っていうイメージがありますが、まあそんなね、イメージだけではなくて、やっぱりこう主人公はね、まあ人生の主人公は誰でもね、あなた自身っていう形でね、いいことを言ってみますけども、その人自身がやっぱり自分の人生の中では主人公ですので、このウルトラマンの中でもね、そういったことを多分書きたかったのかな。うん。ね、いろんな、ご家族があっても、もちろん、その奥様も、ね、奥様の、ご夫婦の方であればね、奥様もご自身の物語の主人公なんですから、いろんなところで物語っていうのはあって、たまたま今回ウルトラマンのね、主人公には妻子があってっていうする中で、じゃあどんなストーリーが生まれていくのかってするのはちょっと、見たいなっていうふうに思ってしまいましたね。いいんじゃないですかね。やっぱりその人それぞれ、その時期じゃないと味わえない葛藤、悩みみたいなのもあったりとかするので、そういった意味ではね、こう、今までにないウルトラマン像みたいなのも見え隠れするんじゃないかなというふうには思っています。放送は7月スタートです。テレビ東京系での、放送となりますので、ご興味ありましたらぜひ見てください。ということで、今日はもう一つニュースを。まあ、このところ、いろんな環境保全ということで、ヨーロッパの方ではね、なんだろう、有名な絵画とかにね、汚れをつけてみたりだとかってしてますけども、まあ、似たような流れなんでしょうか。今回はビリヤードの大会に、環境活動家が乱入して、粉末塗料で妨害と。いうことみたいですね。イギリスで開催されておりましたビリヤード競技の一種スヌーカー、こちらの国際選手権大会に環境活動家が乱入、粉末塗料を撒き散らして試合を妨害したとのことですね。大会はイングランド中部シェフィールドのクルシブル劇場で開催されました。17日の試合中、化石燃料の使用停止を訴える環境保護団体ジャストストップオイルの T シャツを着た男性メンバーが第二の上に乗ってひざまずきまして、袋に入ったオレンジ色の、粉末塗料をすべてぶちまけたと。何ですかね。別にいいんですよ。いろんな考えの人がいらっしゃるので、いいとは思うんです。環境保全をしたいならどうぞ、動物愛護をしたいならどうぞなんですけども、いざね、それをやるってなった時に、こういう風なやり方で、なんか、訴えがちゃんと通ると思っているのかしらっていうとこだよね。やっぱりこう、なんだろうな、 叱るべき方法は当然あるし、まあね、あんまり僕はデモとかも、正直デモをしたからつって何か変わるかつったらそんなことはないとは思うんだけど、ただまあ少なからずね、そのあたりにいる人たちに何人かにはもしかしたら話が通じるかもしれないんだけど、こういうふうに例えばなんだろう、強制というかまあ、ちょっと半ば強引に、そのね、ビリヤード台に乗ってなんかオレンジの塗料をぶちまけて迷惑なことをしてみたりだとかさ、もしくは、そうですね、まあイラスト、有名な絵画とかに汚れをぶちまけてみたりだとかってすることによって、どっちかっていうとそれを見た人の嫌悪感しか生まれない気がするんですよね、やっぱり。そうなってくると、彼らが訴えていることがいかに素晴らしいことで、いかに正しいことを言っていたとしても、なんかそれはうがった見られ方をしてしまうじゃない。でそれって果たして彼らにとっても幸福なのかっていうふうに思ってしまいますよね。もっと違うやり方があるんじゃないかっていう。まあだからつってね、 YouTube とかでじゃあせこせこ動画を上げててもなんか陰謀論だとかって言われるかもしれないけども、それはそれとして別によくて、よっぽどさ、そういうことをやって嫌悪感生まれて、どうせあいつらみたいな気違いが言ってることだからつって信じてもらえないとかっていうよりは、よっぽどまだそちらの方が健全というかね、なんかそんな気がしますけどね。やり方が明らかになんかヨーロッパの方のこういうちょっと過激な団体ってやり方が間違ってるような気がするんだよな。それって結局ね、迷惑系 YouTuber と何も変わらないわけですよ、旗から見れば。だからそんな人たちのが真面目にね、迷惑系 YouTuber たちがなんか今ね、どっかの議員に立候補してる元迷惑系 YouTuber もいますけども、まあ過去そういうことをやってきたやつの訴えなんていうのはやっぱりうがった見方でしか見れなくて、いかにその人が本質を見抜いて、正しいことを言ってたとしても、でも先にその先にやっていた、その前だって前もってやっていた人様に迷惑をかけたっていう行為の方がやっぱり目立ってしまうので、本当に伝えたいことなんていうのはその10分の1も伝わらないみたいなね、形になってしまうので、それって本末転倒じゃない、っていうふうになんか僕は思うんですけどね。でもなんかヨーロッパの人たちってそういうのやりがちっていうイメージがやっぱあるよね。だからまあシーシェパードなんかもそうですよ。やっぱりね、シーシェパードなんかもこう割と過激なことでね、クジラの捕鯨のね、妨害とかをしてきますけども、そういうのもなんかもうちょっと土地狂った連中としかもうなんか旗から見てると思わないじゃない、そういうふうにしか。で、そのやり方はじゃあ合ってんのかっていう話でね。なんとなくそんな風に思ってしまうので、まあね、デモなんかでも別にいいとは思うんだけども、少なからず正攻法でね、やっぱり訴えるっていうことっていうのはすごく大事なんじゃないかな、なんていう風に今日は思ったりしました。はい、ということで、マッコとテリーの四面楚歌はこのことね、あちらの方も、動画上がってますので、コメントとかはぜひね残してください。もしくは質問箱でね、匿名で送ってくれても全然いいですので、何かしらリアクションがあった方がね、僕らもやりやすかったりとかしますので、ぜひ送っていただければと思います。で、明日は明日でですね、日中久々に弾き語りにちょっと行こうかなと思ってますんで、もしよかったらお時間ありましたらね、明日はちょっと日中に行きますんで、お昼ぐらいになると思うんですけども、もしタイミングが合えば聞いていただければなと思っております。あとね、そうそう、お知らせで言うと、ナナミュージック、つぶやきの方とかでもね、いろいろコメント載せてたりとかするんですけども、いくつか上げてたりとかしますんで、よかったらそっちの方も聞いてもらえたらな、なんていうふうに思ってます。せこせこと、上げてね、まあ誰にも聞いてもらえないんですけども。全然再生数も伸びてないんでね、そっちは、全然上がってませんけども、まあよかったらそっちもね、撮ってますんで、聞いてもらえたらありがたいです。ということで、今日はこの辺でお開きです。ではまた。